松山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋孝雄です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人、またはスタジオオールを訪ねてきてくださる素敵なミュージシャンの方たちをゲストにお招きしてお送りいたします。さて、今回の我ら松山フォーク村のゲストは京都出身のシンガーソングライター大徳くんです。お話をたっぷり聞いてみたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。では早速ご紹介します。ゲストの大徳くんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは自己紹介してもらってもいいですか。
はい、
はい。
京都府宇治市出身で、今も住んでおりますシンガーソングライターの大徳です。
はい、
はい、
宇治市お茶で有名な。
そうでございます ね、
ねえ、
はい。
どうですか、あの毎日飲んでますか
なんか青汁の CM みたいになっていきなり飲まないですね。地元はやっぱり飲まないですね、あまりね。
まあね、あの有名ですからね、高級っていうか。
そうなんですよ ね、
ね、家庭用というよりもお客様よっていう。
そうでございます。
なるほどねわかりました。そうですか、京都の、宇治市、今も住んでらっしゃる、大徳くんなんですけども、もうオールとは付き合い長いですよね。
そうなんですよ、
うん、あれは
もう、あれはね、2010
年ぐらいやった。
いや、11年か12年ぐらいですよね。
あ、そうです。震災
どっちの時だったのかな、
ね。うん、あでもね、なんか震災の時ぐらいだったような気もします。
うん、
昼間登場しましたね。
昼間でしたっけ。
うん、戦う親父の応援団とかね。
あ、そういうのもありましたね。
そういうの、うん、これは昼間のライブなんですけど、はい、あれはね、平松さんっていう方が、
そうですね、かの有名な、
いいミュージシャンがいるからぜひ紹介したいということで、それで連れてきてくれて、で聞きましたらですね、まあ泣かされましたねいきなりこれはすごいなと思いました ね、 ねえ、それからですよ、付き合いが始まって。
本当ですね、
うん、
はい、
少ない時で年2回
そのぐらいでした
ね、 ね、はい、多い時で4回ぐらい。
多い時は4回いや、もっと来てませんでしたっけ。
そうかね、えそれぐらいオールにはですね、はい、頻繁に来てもらっておりまして、実はこうやって今日収録しておりますが、今日もライブで、
はい、
ね、
そうです、
はい。今回のツアーは何というツアーなんですか。
今回は、レアアイスツアーという。
レアアイスツアー、
はい、
この意味は。
意味は、先月誕生日で31歳になったんです。
おめでとうございます。
あ、どうもすいません、
はい、
ありがとうございます。31といえば、うん、アイスクリーム
わかったはいはいはいはい、これはちょっと僕らには思いつかない発想ですね。そうなんですね、
すいません、しょうもなくて。
あ、そうか、それでね
それであの、はい、去年30歳になる時に、
はい、
20代が終わるということで、うんうん、20代で作った曲の中で30歳になっても30代になっても歌いたい曲を集めた、はい、弾き語りアルバムを、
はい、
さらば肉っていうタイトルであの2枚出したんですね。で
さらば肉、はい、
よくライブでする曲を集めた方がウェルダン、
ウェルダン
で、たまにやるちょっとレア、ちょっとマニアな曲が多いのはミディアム、
ミディアム、
さらば肉ウェルダン、さらば肉ミディアムというこの2枚を持って、
うん、
まあ、1年間いろんなところで歌わせていただいたんですけど、
うんうん、
まあ聞かれますよね、うん、もう20、うん、2、30回ぐらい言われました。レアはって言われて、
ね、僕も
そうそうじゃあそういうのをじゃあ作りましょうかっていうことになって、うんうん、まあ今回もう本当になんていうんですかね、こうあのまあ、あ、うん、ね、力を入れないっていうか、あ、まあ、本当にレアなマニアックな曲なので、あまり、ね、こう一般の人にはと思いつつ、うん、でもまあこう全国回る中でやっぱりこうあのお世話になった人というかね、
はいはい、
こうずっと応援してくださる人はが喜ぶだろうなと思ったので、はい、あの作りまして、
はい、
それを持ったので、うん、レアアイスツアーという。
あ、このツアーのね、
はい、
なんかいろんな意味が込められてるっていうのは分かりました。今晩楽しみですね、これね。
ちょっと今日だから、まあ、今回のツアーはマニアックな曲もちょいちょい挟みつつやろうというコンセプトで回ってます、はい、
あ、そうですか、なるほど、分かりました、
はい、
我ら松山フォーク村、
はい、この大徳くん31歳になったばっかりですけど、結構その歴史があるんですよね、ミュージシャンとしての。
ああ、そうです ね、もう4歳から
4歳、
ピアノを。
ああ、そうか、はい、そこからミュージシャンですよね。
まあ、そうですね、そう思うと27年、
もう、
うわ、もう大ベテランの域に達してまいりました
ね、本当。そうですか、
そうです、
ね、まずはじゃあピアノから、
ピアノから入りました。クラシックピアノを習わせてもらって、はい、で、うん、4歳から23ぐらいまでやったのかな。
結構長いこと習った
んですね。ずっとそうですね。
同じ先生、
はい、最初はちょっとあんま覚えてない記憶に、
まあ、4歳なので
なんですけど、
うん、
いつぐらいでもかな、小学校高学年真ん中ぐらいからずっと最後までは確か今の先生、
ね、うん、ああ、そうですか、
はい、
うん、やっぱ同じ先生に学ぶといろんなことがね分かって、
そうです ね、
いいんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、はいはい、そしてあの今のスタイルというか、あの
弾き語り
とか
は、ギターを、中学校の1年生ぐらいかな、
早い、ね、
で始めまして、
うん、12歳ですね。
そうです、
はい、うん、
でもギターは自己流で全部ずっと誰にも習わずに、こう弾き語りの本からね、こう簡単な C から入って、ね、制覇コードがない曲を歌って、うん、弾き語りしてとかいうのからずっと始まって、うん、で中学校はそれが楽しくて、
うん、
毎日毎日部活が終わって帰ると、うん、家で3時間4時間それを弾いてましたね、
うん、なるほど、はい、うん、曲を作り始めたっていうのは、
曲はで高校に上がるとストリートライブをしだしたんですけど、
はいはい、
まあ、そのあたりからですね、もうだいたい曲のその行動構成とかも全部身についてきた頃だったので、
うん、
まあ、ちょっとずつ作り出して、うん、っていうですね、17歳ぐらいの時ですか、
はい、もう何もかもが早いですね。
いや、でも4歳からピアノ習ってるんで、うん、13年目にしてやっ
あ、なるほど、そこから数えるとね、遅咲きというか、
遅咲き、どっちわからないですね。
そうか、そうか。あ、でもね、素晴らしいですね、その17歳でね、路上もやって、曲も作って、
2、3年やりまして、うん、それから20歳で大学の時にライブハウスデビューを飾りました、うん、
ライブハウスデビューは、
はい、
あ、その後で、
そうです、
ね、はい、それまだ路上ばっかり、
もう路上ばっかりでしたね、うん、はい、
はい、普通こう2人組になったり3人組になったりするじゃないですか、
はいはいはい、
それはどういうスタイル、
あのね、やっぱ当時小袋さんがやっぱ影響が大きくて、
はいはいはい、それは2人組じゃないですね。
そうですよ、それで、うん、2人組で、
はいはい、
まあ高校の先輩と、まず一番最初は高校の先輩と一緒にやって、僕はギターコーラス担当の、
うんうん、
体でっかいんですけど小渕さん担当みたいな、うん、
あ、なるほど、
いう形で、まあ、
そうか、小渕役やけど大きいと、
そうなんです、そう、体黒田さんだけどやってるのは小渕さんみたいな
見た目違うぞ、
そうそうそう、いう形でやってまして、で、まあ、先輩がだんだんこうなんか歌ストリート出なくなって、
出なくなった、
はい、うん、で僕一人でやったり、まあ、友達と二人構成でやったりっていうのを繰り返して、結局一人でやるようになってっていう感じですね。
あ、そうですか、うん、そこからはもうずっとほとんど一人ですか。
もうずっと一人です。
うん、
はい、誰と組む、まあ、なんか企画的に組むことはちょいちょいやるたり、
はいはいはい、
あと大学でバンドを、
あ、バンド、ね、あの
サークルでバンドでいろいろ、まあ、高校の時からドラム叩いたり、
うん、ドラムやったの、
高校の時ドラマだったんです。
意外、
で大学でまたいろんなバンドを組みつつですけど、はいはい、そうですね、一般 そのライブハウスでは1回だけバンドでやった以外はもう本当に自分のワンマンとかイベントで、
うんうんうん、
サポートを入れるぐらいですね、
は
い、
あ、そうだったんですね、
はい、
それもやっぱり地元京都で、
そうですね、はい、
うん、そうですか。それからあの CD を作ってみようとかっていう、
CD は最初はあの MTR で自分でね、
はい、
機械を買っ って、はい、自分でレコーディング大学の4年間はもうほとんどそれがもう楽しくて、うん、ずっと部屋にこもって全然だから苦じゃなかったっていうかだんだんそれで友達が減っていったんですよね
もう家にいるのが一番いいとも
う楽しくて楽しくて
そうですか
いっぱいレコーディングっていうかね録音ラジオ録音して、
うんうんうんうん、
それでまあ何枚か自主制作で、はいまあ、本当に今思うとね、うん、MTR の作品を売るなよって思うんですけど
いやいやいや、
まあそういう感じでこうずっとやってましたね、
うんはあ、それもやっぱりこう、うんうん、路上やライブハウスで手売りでは
い、
うん、結構売れました
売れましたね
おお
まあ、安かったんですけど、ね、最初100円とか
で、ね、100円それは安すぎ
最初100円で
そうですか
その次300円とか
あちょっとずつ上げていってねそうそうそうなるほどねその当時の歌ってまだ未だに歌ってる曲もあるんですか
歌ってる曲多いです
あ本当に
多くはないかろうそくとか、
うんうん
でもろうそくぐらいなのかな
ろうそくぐらいか
うんちょいちょいでも昔の曲で残ってるのはありますけど、うんやっぱりこう人生でいろいろそれからあるわけじゃないですか、
うんうん、
人生でいろいろっていうか
まあ31ですけどまあ4歳でデビューしてますから
そうですね、はい、まあやっぱりキャリアも、
はい、
キャリアも
ありますよね、うん、
まあ人生でこう大学を卒業する頃に、うんまあ、僕はあその前にアメリカに留学させてもらってそこでやっぱいっぱい曲ができましたよね半年住んで24曲か25曲ぐらい作ったりしてい
くつぐらいの時に
21の時
です大学生の時
に、はい、で大学を卒業の時に僕就職が決まってたんですけど、うんうん、そこを蹴っちゃって、卒業のもうほんと数日前に、
うん、
それで蹴っちゃってそのまま卒業して、
うんうん
まあ、卒業式が終わってからもう一回就活しようって思ったら、
はい、
こう新卒じゃなくなってるっていうか一般のね、はいはいこう立場で受けないといけないっていうので、経験のある人が来たらやっぱそっちを取られちゃってっていうので、はい、半年間80社ぐらい受けたんですけど
80社
決まらなくて
相当後悔したでしょ
いや後悔というかね辛かったですよね
辛かったね、うん、その断った時はそれほどねすぐ見つかるよぐらいの
そうですまあちょっとそれもね、うん、こうなんか理不尽なっていうか
あ、
うん
まあよっぽど
いろいろちょっとあったので
これ断らざるを得ない
そうですそうです散々悩んだんですけど
そうかそうか
やめようっていうことでやめて
なるほどね、
うん、それで、まあ、その半年の無職の時期は本当に暗い曲ばっかり書いたりしてて、は
い、おかげさまでみたいな
おかげさまで
そうマイナーな曲がいっぱいできて
マイナーな曲がいっぱい作って、
はい、
でまあ、そこからこう京都のライブバーのマスターわからんやというとこのマスターにまあ拾ってもらってちょっと働けるようになってでそのままライブバーその会社に就職して
ああフリーターじゃなくてアルバイトから
そうですね
社員になったみたいな、
はい、で2年ぐらいお世話になりましてでもそこでいろんな音楽を毎日聴いて吸収してでやっぱりでも夜の仕事でこう自分のライブができないっていうのであの辞めて、
うん、
お昼の仕事に今度ついて、
はい、
で、したらこう夜いろいろ自由にね動けてライブできるって思ったんですけど、
はい、
やっぱちょっとこうちっちゃい会社だったので、
はいはい、
あのサービス残業的なのを強要されるわけですよ。それをされるとちょっとライブが予定組めないなっていうことで
ねえそのつもりで、ね、
え
職に就いたがそれがね、うん、まあねえもうできない
そうです、うん、で結局そこも半年ぐらいでまあ、ダメになっちゃって、
はいはいはい、
そこからはもうずっとアルバイトしかしてないですね、
はい、
25
から
アルバイトして、
ね、
うん、うん、
でもずっと歌はそれまでも歌い続けてきて、
そうですね、ずっと
作り続けてきて
作り続けてやっぱそういう人生のいろんなことがある中でこう、うん、たくさん曲が生まれて、
うん、
はい、やっぱ未だに歌う曲っていうのはまあそういう時代の曲が多いかなっていう感じはします。
我ら松山フォーク村、
はい、そういう大徳くんですが、現在本当に忙しく全国を、ね、旅して歌ってますよね、
はい、おかげさまでございます、
はい、ね、まあ、ぶっちゃけね、今の時点で、
はい、
国 ここは盛り上がるぞっていうような。
よかった今の収入はって聞かれる。
あ、それも聞きましょうか。
ぶっちゃけれって言われた時にドキッて。
いやいやいや、そこはね、そこはちょっとあの、
そうですよ、公共の電波で、
まあ、秘密のね、
公共の電波でね、
そうそうそう、もうラジオ聞く人が想像でね、あれぐらいかな、これぐらいかなっていうのはまあね、この声から判断してい
ただく。それはそれで嫌だな。
いや、そうじゃなくて、収入じゃなくて、あの、盛り上がる、
盛り上がる地域、
うん、大徳がめっちゃ受けるぞみたいな手応えを感じる地域とかありますか？
福島県がやっぱり、うん、受けるというか、なんでしょうね、うん、やっぱりこう僕もそうなんで、僕は京都生まれ、うん、関西なんですけど、うん、あんまりこうイエーっていう感じよりも、はい、こうもっとこう内面の内面にこう隠し持った、うん、
はい、
みたいな、なんかこうおとなしいけどみたいなのが、まあ、僕自身もそうなので、
はい、
福島の人本当にそういう人が多くて、だからこう届くのが多いのかなっていう気はなんとなくしてます。
はい、あ、そうですか。実はね、このラジオに出てくださった、2回前の放送ですね、まだアーカイブ残ってるからいつでも聞けますけど、山田うさぎさんも、
はい、
福島がいいんですよってね、言ってたので、あ、福島は何かあるのかもしれませんね。
福島はね、
まあ、山田うさぎさんも関西、京都
ですよね。京都ですね、はい、うん、同郷です。
京都と福島はこれ相性がいい、
相性がいいんですかね。
そうですか。そうか、
まあ、福島の会津地方なんかは、うんうん、結構こう閉鎖的で、はあはあはあ、京都に似てるってよく言われるみたいな、その盆地で、盆地だし、うん、気候もなんかこういろんな、うん、あの条件が似てるっていう話は聞くんですけど、
うんうん、
僕は会津はそんなに行かなくて、何回行っただけで、結構
福島でも広いんやね。
広いですね、
うん、
はい、
そう、へ、
海沿いの方とかね、よく岩木市、郡山、はいはい、福島市とかが、まあ、多いんですけど。
そうですか。これね、今日プレゼントしてくれた CD がありまして、タイトルはそして笑顔で、
はい、
っていうね、これ本当に笑顔で、大徳くんがね、アロハシャツでね、あのこれレイっていうんですかね、あのこうハワイのレ、ね、はい、レイをかけてにこやかに、あのね、ギターギブソン抱えているこの写真がね、そしてバックではあのハワイアンを踊ってらっしゃる2人の美しい女性がですね写っている写真、これも福島でしょ？
これもいわき市ですね、福島県の、ね、はい、
バックにはこう裏返したらですね、小学生の皆さんかな、
はい、
楽器を手にした人が大徳くんをね、囲んで、すごい人数写ってますね、
はい、
これはもうこの人らは、当然演奏に加わってるということ
ですね。そうですね、
はい、
いわき市立錦小学校の吹奏楽部なんですけど、うんうん、
はい、
もう彼らともう前回、まあ、ろうそくっていう曲とレモンという曲と、
はい、
まあ、2回コラボレーションして、うん、今回はそのフラダンスチーム の、
はい、
ハーラウラウラーナニっていう、
はい、
いわきの小名浜のスクールがあるんですけど、
はい、
そこのテーマソングを作りませんかということで、
うん、
で、まあ、どうせならっていうかね、うん、この子供たちの演奏でじゃあやりましょうっていう、まあ、三者コラボレーション作品みたいな、まあ、感じで、はい、うん、作らせていただきました。
このちょっと僕はね、これハワイ語ですよね、ハーラウラウナ、えちょっと大徳君、
ハーラウラウラ
ー
ナニ
という、テーマソングですね、それの、
はい、ハーラウっていうのは教室っていう意味で、
そうそうそう、
うん、でラウラーが美しさを、
はい、
あ、違う、広める、
うんうん、
ラウラーが広める、
広める、
で何が美しさ、
うん、あ、何が
美しさを広めるっていう教室ですね、うん、教室の名前です。
名前、
ラウラー何っていうのは、
あ、
はい、
あ、そういう教室が実際あるわけね。
そうです、その人たちです、このジャケット、
あ、
この人たちっていうか真ん中がこれ先生です、
ね、
はいはい、
先生ですね、この踊りの、はい、あ、そうですか。そこのテーマソングを大徳くんが書いたということで、
はい、
曲のタイトルはそして笑顔でっていう、
はい、
ね、2曲入りで500円、
はい、
これはどこに行けば手に入るんですか？
全国発売しておりますので、
はい、
CD ショップで、
はい、
大きい CD ショップなのかな、
うんうん、
はい、注文しないといけないかもしれませんが、
はいはい、
もしくはインターネットでアマゾンとか、
アマゾンで、
はい、
うん、
などなどいろいろ買えます、はい、
あ、ね、もうじゃあぜひね、この大徳に興味を持った方はですね、この CD そして笑顔でも ぜひゲットしてみてください。
我ら松山フォーク村。
はい、今日も、今夜この後すぐライブなんですが、実は、11月にもですねまたオールに来てくださることがもう決まっております。
はい、
はい、大徳ワンマンライブツアー2016 with 本間俊之ね、はい、これは11月の18日金曜日です。松山スタジオオールにですね、本間俊之さんと一緒に来られるということなんですが、この本間俊之さんってどんな方ですか？
は
い、
元ザ・トラブリューの、
トラブリュー
ピアノの方ですね、まあ、ギターとピアノの方ですね。
あらら、ちょうど1年前の、
あれのピアノを弾いてらっしゃった方ですね。
まあ、
もう本当にまあ、ファーストフルアルバムの Are You Alone という作品も、
はい、
手掛けていただいて、もうずっとこう応援していただいているというか、はい、でサポートでは、
はい、
関西と、
はい、
東京で一緒にこう2人でねこう演奏はしたことはあるんですけど、今年はちょっとやっぱりいろんな地域の方にも聞いてほしいということで、うん、ワンマンライブツアー毎年1人でぐるぐる回ってたんですけど、今年は本間さんと2人で、日本全国8会場ですね、
ね、
はい、
回らせていただきました。名古屋、京都、高知、松山、徳山、岡山、郡山、東京、
はい、
8カ所
そうでございます。もうすごいんですよプレーが、
はい、
やっぱりなんだろう、うん、本当にね、うん、僕もすごく歌いやすいですし、
はいはい、
やっぱ聴いてるお客さんからも、うん、まあ、全然こうグレードが上がるっていうか、
うん、
やっぱりこうガンガンやるんですけど絶対に前に出ないプレーっていうかね、
あ、いいですね、
やっぱりこのクロートの人とかね、うん、もう、まあ、もちろん一般の方もやっぱすごさは分かっていただけるんじゃないかなと、うん、
これ楽しみやね、
思います。はい、でこのツアーのために新曲をもう、はい、5個6個を書きまして、はい、でその、僕と本間さんの、うん、まあ、ミニアルバムみたいな、そのツアー用に、はい、ビッグブックという、ツアータイトルの、
あ、そうか、見落としとったビッグブック、
あ、そうです、あ、すみません、ビッグブックっていうツアータイトル で、はいはい、でその名前のアルバムも、うん、このワンマンツアー限定でちょっとリリースしようかななんて、はい、思っております。
あらら、すごいですね。
とてもいい感じで今進んでますのでね、ぜひ、
はい、はい、面白そう。これ各会場第1章名古屋、第2章京都、松山第4章これロード、
違う
んですか、
はい、たまたまです。
たまたま
本間さんが、
はい、
こうツアータイトルを考えるときに、うん、僕はもうさっきも言いましたさらば肉とか、
はいはいはい、
レアアイスとか、はい、こうしょうもない感じでこう作ってつけちゃうんですね、
うん、
で今回も本間さんと僕だから、
うん、
本間に大徳っていうツアーにしようと思ったんですよで本間さんに、うん、本間に大徳ってタイトルでいいですかって言ったら、うん、本間さんが大徳くんのツアーなんだから俺の名前が大徳くんより前に来てるのおかしいよって言って、
なるほど、
わあどうしようって思って本間の大徳の大と本間の本でビッグブック、
あ、大きな本、うん、大徳本間、なるほど、
そういうことで、
はい、そして第1章第2章
そうですね、まあ、本
第8章最終章まである、
ね、最終章ですね
素晴らしいね、いろんな仕掛けがねありますね、はい、もう一度ご案内いたします。大徳ワンマンライブツアー2016 with 本間俊之、ビッグブックというタイトルのライブです。松山は第4章、松山スタジオオール11月18日金曜日7時オープンで7時半スタート、前売りは2500円、安いですね、
安いです、
はい、当日3000円、ドリンクは別となっております。ぜひ、11月18日もオールにお越しください。
我ら松山フォーク村、
この番組ね一応基本的には、生で演奏してもらうっていうのをね、
はい、
お願いをしておりますが、
はい、
大徳君もやってもらえますか？
いいと思
う、いいと思う、そう来るとも分かったけどそうか、分かりました。じゃああと曲紹介とか曲の振りとかもう大徳君に任せます。はい、じゃあお願いいたします。
はい、それではファーストフルアルバム Are You Alone の中から、 スノーマンっていう曲を聴いてください。
我ら松山フォーク村、今日はシンガーソングライターの大徳くんに来ていただきました。大徳くん、いかがだったですか？はい、
楽しかったです。
楽しかったね。
マスターとこういう面と向かってラジオをするってなんかね、
予想もしてなかった。
そうですね、なんか、はいはい、逆にちょっと緊張します。
逆に緊張。あ、そう。もうすごい楽しかったし、もうスノーマン最高でした。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。もう今夜の、ライブ楽しみです。はい、我ら松山フォーク村、今日のゲストは大徳くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今日はこの辺で、スタジオオールの高橋孝雄でした。お聞きくださってありがとうございます。また次回もぜひお楽しみに。